今回のテーマが骨軟部腫瘍ということで、骨にできる病気ということなんでしょうか。はい、まずどのような病気なのかというところから教えてください。
はい、皆さん骨軟部腫瘍という言葉はあまり聞き慣れないと思いますが、骨軟部腫瘍は実は非常にありふれた腫瘍の一つで、いわゆる体の表面にできるコブなどが一つの例になります。簡単に言いますと、骨軟部腫瘍というのは骨腫瘍と軟部腫瘍を合わせた言葉です。骨腫瘍は骨や軟骨から発生する腫瘍で、軟部腫瘍は筋肉や脂肪、血管、神経などの軟部組織から発生する腫瘍のことを指します。これらの腫瘍は細胞や組織が非常に似ているため、一緒にまとめられ同じ範疇で治療方針などが議論されます。骨軟部腫瘍には他の腫瘍と同じように良性腫瘍と悪性腫瘍があって、多くは良性腫瘍ですが、まれに悪性腫瘍のこともありますので注意が必要になります。骨軟部腫瘍には様々な種類があり、現在の分類では100種類以上ありますが、年齢や性別、腫瘍の発生部位によってそれぞれ特徴があります。
たくさんの種類があるんですね。はい、では先生、その一部になるのかもしれませんけれども、その骨軟部腫瘍どのような種類があるんでしょうか。
はい、良性の骨腫瘍には小児に発生する骨軟骨腫や成人に多い内軟骨腫などがあります。悪性の骨腫瘍には小児に多い骨肉腫などがあり、成人ではがんの骨転移による転移性骨腫瘍が多く見られます。一方、軟部腫瘍では良性の脂肪腫や神経症腫が多く、悪性では脂肪肉腫、未分化多形肉腫などの発生頻度が高くなっております。
よくコブなどと言いますと、こう調べたら良性だったわというようなこう話も聞いたりするんですけれども、はいはい、良性か悪性か、はい、この区別はどうなんでしょうか。
はい、良性か悪性かを見た目や症状で判断することはできません。小さいから良性だとか、柔らかいから良性だ、痛くないから良性だなどとおっしゃる方が時々いらっしゃいますが、それは誤った知識であり鵜呑みにしてはいけません。軟部腫瘍はある程度大きくなれば体の表面から触れるようになりますが、体の深いところにできた場合、かなり大きくなるまで気づかれないこともあります。また多くの軟部腫瘍は痛みを伴わないという特徴があり注意が必要です。痛みがないため放置されるケースが多く、10センチ以上に増大してから病院を受診される方も多くいらっしゃいます。骨腫瘍の場合も基本的に痛みを伴わないことが多く、捻挫や関節痛などで病院を受診してレントゲンを撮影した際に偶然発見されることが少なくありません。また病変が大きくなり骨が溶けて病的骨折をきたしてから受診することもあります。一般的に良性腫瘍は腫瘍の成長が遅く、数ヶ月から数年単位で大きくなり、悪性腫瘍は進行が早く数週間単位で大きくなると言われていますが、悪性腫瘍の中でも比較的悪性度が低い腫瘍もあり、そういった腫瘍では1年以上の経過で腫瘍が大きくなることもあります。
あら、いつの間にここにこういうコブがあったかしらみたいな場合もあるということですね。
は
い、
そうですね、数年前から、自覚されている方もいらっしゃいますが、症状がないのでなかなか受診するきっかけにならないようです。
さあ、それでは全てというわけにはいきませんけれども、いくつか先生詳しく伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、まず悪性骨腫瘍ということで骨肉腫ですね。はい、この骨肉腫、
はい、
時々耳にしますけれども、はい、どのような病気ですか。
はい、骨肉腫は原発性の悪性骨腫瘍の中で最も多い腫瘍となります。骨肉腫は小児に発生することが多いですが、以前は下肢の切断を行われることが多く、非常に治療に難渋した病気になります。
パラリンピックなどで活躍している選手の中にも、はいはい、骨肉腫によって、はい、切断をして、
はい、
そして活躍していらっしゃる方もいらっしゃいますよね。
はい、そうですね、パラリンピックで、下肢を切断して、競技用の義足を 装着して興味されている方をよく見ますが、その多くの方は事故で足を失ったり骨肉腫やユーイング肉腫で足を切断した方が多くなっております。ですので骨肉腫という病気は発生頻度は非常に稀ですが、私たちに身近な病気となっております。
これは主にどのような症状が現れるんでしょうか。
はい、骨肉腫の病初期には症状に乏しく気づかれないケースが多いです。運動時に違和感や軽い痛みを認めることがありますが、筋肉痛や関節痛と間違われることがあります。病変の広がりとともに骨に痛みを感じるようになります。骨破壊が進行して病的骨折をきたすこともあります。
発生しやすい年代や性別などの特徴はありますか。はい、
小学校の高学年から高校生に発生しやすい腫瘍ですが、中高年などの成人にも発生することがあります。性別による差はありません。成人に発生した骨肉腫は小児に比べて抗がん剤治療が効きにくいという特徴があり、一般的に予後が不良と言われています。
どの場所に出ることが多いとかそういう特徴もあるんでしょうか。
はい、最も多いのは膝関節周囲、つまり大腿骨の骨の膝周囲、あとは下腿骨の一つである脛骨という骨がありますが、その、膝周囲に多く発生します。その他、上腕骨の筋異部、肩の周辺にも発生しやすくなっております。
ということで運動時の違和感などでこう軽くこう、はい、何でしょう、気づくことがあるという。
そうですね、ここですね。膝関節などは一般的に誰でも感じる症状ですので、そういったものと間違われることがよくあります。
なるほど。転移を起こしやすい部位というのはあるんでしょうか。
はい、血液を介した転移をきたしやすく、まずは肺に転移します。またスキップ転移といって、もともと腫瘍が発生した骨と同じ骨の中で別の部位に転移をきたすこともあります。
ということは先生、この転移というのは結構切り離せないものだったりするんですね。
はい、そうです。
骨肉腫の治療というのは先生どういうふうな治療をなさるんでしょうか。
はい、骨肉腫と診断されたらできるだけすぐに入院していただき、まずは抗がん剤治療を開始します。3ヶ月から4ヶ月間抗がん剤治療を行い、転移がなければ手術を行い腫瘍を切除します。術後にも抗がん剤治療を4ヶ月から5ヶ月間行います。治療期間が10ヶ月以上と長期間に及びますので、一般の学校に通学が困難になります。そのため岩手医科大学では院内学級を設置して学習支援を行っております。
比較的若い方に多いという先ほどのお話でしたので、はい、院内で勉強をするよというそういうシステムも作られているんですね。はいはい、この骨肉腫の治療をなさった場合、はい、生存率というのはどうなんでしょうか。
はい、初診時に肺転移などの遠隔転移をきたしていない方に関しましては5年生存率が 70% から 80% と言われております。一般的に5年生存率は抗がん剤に対するその効果によりますので個人差はありますが、近年は抗がん剤の治療により長期間生存が可能になっております。
そしてまた肺などの転移が認められた時にはまた少し何でしょうか、厄介というか手がかかってくるということなんですか。
はい、抗がん剤によって肺の病変が小さくなる、そういった場合には肺を部分切除することも可能になりますし、放射線を照射したり腫瘍自体を焼く治療もありますので、現在は様々な治療を受けることが可能になっております。
そうですか。